い、こんにちは。 YEY の和田です。今日は2019年2月13日、公益社団法人日本外国特派員協会ですね、通称外人記者クラブ。今日実は市川海老蔵さんの記者会見がありました。で、そこで、歌舞伎というものと葬祭業は似てるなというところを感じました。歌舞伎というのは、日本の伝統芸ですね。じゃあ葬儀というのは芸術なのか。いや、私はそこを突きたいのではなくて、実は歌舞伎というものと葬儀というのが昔の伝統芸と今のモダニズム、この狭間に挟まれてるよねと、つくづく海老蔵さんのお話を伺ってて今日感じました。実は葬儀屋さんの始まりというのが、約900年近く前なんですよ。日本では源平の大将の時代ですよね。あの時に戦場に死体がゴロゴロ、あまりにも転がって大変だったので、源平の大将が部下に死体を片付けろと、なんとか丁重に葬れと言ったのが始まりだそうです。そんな日本の葬儀の歴史、そこから歌舞伎の歴史、今新しくなろうとしているところ、海老蔵さんがモダナイズされた歌舞伎を今なさろうといろいろと試行錯誤されていらっしゃいます。我々葬儀業界も似たようなことが起きてます。一番最先端というのがゼロ葬というのがありますよね。それは何もしない、お骨も取りに行かないという、全部葬儀屋さんに任せるという、そういうのではなくて、祭壇も昔の白木から花に変わった、これは理由があるんですよね。で、さらに霊柩車も宮型から番型、ワゴン型に変わった、これも理由があるわけですよ。そんな中でさらに斬新なパフォーマンスをやっていこうという形の葬儀というのもあれば、それがまた受け入れられてない。ではどこにどうやったら受け入れられるのか、何が自分らしい葬儀なのかということ、そこともう一つ同じように歌舞伎もどうなのか。歌舞伎の視聴者というのが、これが、海老蔵さん曰く高齢者、お年を召された方々が大半でいらっしゃるではない。それでないと歌舞伎を理解できないという、で、若い人たちにどう歌舞伎を楽しんでもらうかというのが今の歌舞伎の課題だそうなんです。そういうところ、伝統文化とモダニズムの狭間で苦悩があるなというのが感じ取れました。日本人が人を亡くなって弔う心というのは変わってないんですよ。前にも、ちょっとどっかで書いて言いましたけれど、儀礼が変わっただけであって、通過儀礼の段階でちょっと変わったと、やり方が変わった。で、今回も葬儀者というのが参列者にどうおもてなしするか、それと参列者だけではなく、実際は参列者なんですよ、遺族に対するおもてなしと、遺族が葬儀者を通じて回葬者、参列者におもてなしをどうするかというのが同じような仕組みなんですよ。これプロダクションとか、海老蔵さんたちのこういう一座というのは、ある意味海老蔵さん会社の社長でもあるわけですよ。そういうトップですから、人をどう育てるか、人をどう使うか、全くこの感覚が似てるなというのが。で、私なんかも、今の葬送文化をどう継承していくか、それを考えたらすごく似てるなと。で、海老蔵さんご自身も歌舞伎の家元に生まれ育ち、歌舞伎の道を選んで歩んできているわけですよ。で、私なんかも、葬儀者の長男として生まれたけど、結局私は逃げどころができてたわけ、あったわけですよ。できたというのか、自分で作ったというのか、それがあったから今の、私がいるわけですね。そんな中で我々この葬祭業というのを今後どう人々に受け入れてもらうかというのを考えなければならないわけです。葬儀場が立つところには必ず反対運動の看板が出ます。葬儀屋帰れ、出て行けとか、こんなところに葬儀場はいらないと。そんな中で私たちの中では、 遺体ホテル、まあ遺体ホテルというのは私から言えば普通の安置場なんですけれど、それが増えてきてるわけです。東京都でもご遺体をっていろいろなところで預かるようになってきてます。まさしくパンクしてるとまでは言いませんけれど、安置場がない葬儀屋さんがいっぱいあるので、どこかにご遺体を安置しなければならない。2025年には160万人が亡くなると言われてます。あと30万人増えるわけですよ。どうですか、大丈夫ですかと。そんな少子高齢化の社会で人は亡くなる、でその仕組みが回らなくなってくる、でビジネスも小さくなってくる。そんな中でどうやっていい、葬儀という、ある意味エンターテインメントなんですよ。ウェディングなんかと一緒です。だからこそ冠婚葬祭祭りというわけで、その中をどうやって葬儀者は切り盛りしていくのかっていうのが、すごく今日の海老蔵さんの話を伺って感じたところです。以上でございます。ありがとうございました。